今日のテーマトークは、エイリアン・ロムルスです。はい。では、マリノさん解説お願いします。
はい。映画 .com より解説読ませていただきます。リドリー・スコット監督による1979年の傑作、エイリアンのその後を舞台に、エイリアンの恐怖に遭遇した若者たちの運命を描く SF サバイバルスリラー、ドント・ブリーズのフェデ・アルバレスがメガホンを取り、リドリー・スコットは制作を手掛けた。人生の行き場を失った6人の若者たちは、廃墟と化した宇宙ステーション、ロムルスを発見し、生きる希望を求めて探索を開始する。しかし、そこで彼らを待ち受けていたのは、人間に寄生して異常な速さで進化する恐怖の生命体、エイリアンだった。その血液は、すべての物質を溶かすほど強力な酸性であるため、攻撃することはできない。逃げ場のない宇宙空間で次々と襲い来るエイリアンに翻弄され、極限状態に追い詰められていく6人だったが、出演はプリシラのケイリー・スピーニー、ライレーのデビッド・ジョンソン、もう一人のゾーイのアーチー・ルノー、マダム・ウェブのイザベラ・メルセド・ラ。はい。
はい。では、ここから、内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいたら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。では、最後の感想、マリオンさんいかがでした？あ、あと、改めて、エイリアン遍歴はちょっと触れときましょう。
あ、はい、そうですね。はい。まず僕のエイリアン遍歴ですけど、エイリアンシリーズは1作目とプロメテウスとエイリアンコベナントだけ見ております。まあ、あと番外編とかだったらね、エイリアンバースプレデターとか見てますよとかっていうのは言えますけど、まああんまり関係ないので、まあ、ちゃんと見てるのは3本っていう感じです。はい。ただそうですね、むしろ僕あれですね、フェデアルバレスの作品は結構見てるっていう感じですね。エイリアンよりっていう感じです。まあ、全部、でも、ま、日本で公開されてる作品はほぼ見てるかな。見てますね。うん。白の腹渡のリメイク版、ドントブリーズ、蜘蛛の巣を払う女と見てるんで、っていう感じですね。はい。まあ、そんな感じで、こんな僕のエイリアン・ロムルスの感想ですけど、いやー、普通に怖くて楽しい映画でしたねっていう。これだよこれみたいな感じって言ったらいいんですかね。ちょうどいいっすねみたいなと言ったらいいのかな。うん。いや本当に怖くて嫌で早く終わってくれって思いながら見てましたし、最後までどうなるのかやっぱわかんないっていうところとかもすごく楽しかったですし、でちゃんとなんかフェデ・アルバレスの過去作っぽい話でもあるじゃんっていうのもちょっと気になったりとかして、なんかコソ泥に入った場所で変なやつに襲われるってドントブリーズじゃんみたいなことを思いながら見たりとか。うんまあ、したりとかして、うん、なんかいろいろ、でも本当にエイリアン好きなんだなっていうのとかはすごくなんか感じられましたね、なんか。まあ、ベースは一作目に近くて、で、ちょっとだけなんかね、プロメテウスっぽさみたいなというか、なんというかみたいなのもほんのり入っているし、多分シリーズの他のオマージュだったりとか要素も多分たくさんちゃんと入ってるんだろうなっていう感じはして、なんか、これは別にシリーズ見てない人ほど言っていいじゃんみたいなタイプの、それこそツイスターズとかも別に前作見てなくてよかったじゃんみたいな感じに近い感じで楽しめる映画になっていて僕はすごく良かったですね。はい。
はい。大井さんいかがでしょう？
僕さっきもちょっと話したんですけど、エイリアンシリーズをいつか見なきゃなーって思ってずーっとサブスクの中で貯めてた人なんですよ。
うんうん。なるほど。
で、今回なんで初めて、そもそもしかも劇場でエイリアンのシリーズをしっかり見るっていう体験をしたんですけど、正直多分僕、エイリアン見たい理由って SF だからだったんですよね。
うん、
ちょっとなんか高等な SF っぽいじゃないかと。思って、これは見ておきたいなって思ってたんですけど、いて気づきました。あ、ホラーだった、そういえばっていう。ああ、怖かったっていう感じですね、本当に。もう、なんか、見てる劇場自体が、なんていうかな、閉じ込められてる宇宙船なんじゃないかって錯覚するぐらいには怖くて。うん、途中、なんていうか、久しぶりにリアルで、なんか目つぶるでもなく、こう、なんだろう、指の隙間から見るみたいなことしてました。そのぐらい、こう、なんか怖かったんですけど、なんかやっぱ映画として見てたときに、その、エイリアン自体のその生々しさがすごいやっぱ良かったなと思って、
うんうん、
まさに今回そのアニマトロニクスとか、あとは中に人が入ったパペットとかで、その、要は物体としてのエイリアンっていうのをすごい多分撮影で工夫されてるんだろうなっていうのは見てても思った。ですけど、なんかその生々しさが今回すごい良かったなと思ってます。なんか生き物としてのエイリアンをしっかり見たというか、 あ、こいつは襲ってくるな、こっちに来んなっていう、なんか説得力がしっかりあった。
うん、
うん。うん。なんか、それが今作映画見てて、てか映画振り返った後に、ああ、だから怖かったのかっていうか、なんかまさにその、ジュラシックパーク1作目のそのラプトルをわざわざロボットで作ったり人が入ったりして、そのやってる感じというか、うん、そこに同時にある感じみたいなのが、やっぱり今回はあって、もちろんエイリアンシリーズもともと、そもそもはそこからスタートしてると思うんですけど、今この時代にあえてそれをやるっていうのは、なんか僕はすごい今回は、なんか功を奏してるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。超怖かったっす。
はい。僕はですね、まずエイリアン遍歴は、さっきも言ったんですけど、エイリアン1、2と、プロメテウスとエイリアンコベナントを見てます。あと3は大昔に見てて、ちょっとうろ覚えかなっていう感じで、4は見てないのと、エイリアン vs プレデターは見てないです、
うんうん、
はい。で、今回はむちゃくちゃ面白かったです。本当にむちゃくちゃ面白かったで、怖いっていうのはやっぱり大事にしたい感情かなとは思ってるんですけど、うん、まあやっぱ1の怖さをちょっと今回改めてもう一回やろうとしてる感じはしたかなっていうのは思いました。あと、まあ僕が知ってる限りでのエイリアンの過去作からの引用あるなっていう部分とか、まあ、見てないシリーズの範囲内からもなんか引用してそうだなみたいな結構要素が多い作品かなとは思うんですけど、そこもまあなんだろう、割と僕は好ましく見てて、本当に面白くしてやろうっていう気概がすごい作品だなと思ってて、面白くするためだったら過去作からの引用もしまくるし、面白くするためだったら結構このゲームっぽい展開がいっぱいあるなと思ってて、ステージギミックみたいな感じの、
うんうんうん、
このミッションをクリアしろみたいなことが次々と起こるみたいな、
うん、
なんかこのモンスターをやっつけろみたいな大きい全体での目標じゃなくって、一個一個この目標設定がなされていくみたいなのが繰り返されるのって、すごい今っぽい映画だなって感覚はしたんですけど、うん、なんかアトラクション的と言ってもいいかもしれないですけど、でも面白かったらそれで良くないって僕は思いましたかね。
うん、
はい。では、お便り一通紹介させていただきます。イーカラさんからいただきました。すごく面白かったです。これまでのシリーズのいいとこ取りでベストアルバム的一作でした。その中でも大群のフェイスハガーや共産血液の対処など新しい見せ方も楽しかったです。アンドロイドのアンディ役の終始憂いに満ちた表情も最高でした。人物描写について近年のプロメテウスやコベナントは人間の行動が愚かすぎてほとんどブラックコメディ的でしたが、本作のキャラはアンドロイドを嫌う理由やチャイジがいるなど行動原理がきちんと語られ、こうするのも仕方ないよなとストレスなく見られました。一つ言うなら危機的状況が次々にテンポよく訪れ退屈しない点は長所でもあるのですが、小惑星群衝突のタイムリミットサスペンスとしての要素は薄まっていたように思いますと。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと僕、感想的に近いかなとは思ったんですけど、やっぱりあれなんですね。皆さん、プロメテウスとコベナントは人間愚かすぎって思ってるんですね。やっぱり。
いや、そうでしょうよって思ってますよ、やっぱ。うん、愚かよなっていう。
やっぱそうなんだ。
うん。
うん、いや、僕だけやったらどうしようと思ってて、見てて。はい。うん。このベストアルバム的っていうのは、3とか4も入ってるんですかね。うん。
じゃないんですかね。
うん。なんか、その感じはありますよね。
うん。うん。あと、アンディ良かったっすよね。
はい。うん。いや、すっげえよくって、本当。
うん。
うん、
シリーズ通してなんですけど、アンドロイドの信用ならなさっていうのも一つテーマというか、
そうですね、
要素でもあって、はい
はい。そうですね、
うん。
もうずっとそうなんですよね。アンドロイドの信用ならなさっていうのは繰り返しやり続けてるから。で、今回、まあ、初めはまあ、撲突というか、まあ、少しこう、思考の性能とかがあんまり高くなさそうな状態に なってるらしいところから、まあ、逆にその撲突で善良な感じがしてましたけど、そっからね、あの、アップデートしてからの、あ、こいつあかんぞっていう感じ。
うん、ね。うん。ああ、ああ、ああ、頼りになるけど、あ、こいつ絶対、
うん、
もう、うん、会社の利益第一優先感、バンバン出してくるやん、みたいなね、なってきますもんね。
うん。うん、
基本、会社の、ロジックで動いてるアンドロイドはカスっていうのがシリーズ通してですからね。うん、で、その後、まあ、途中あたりもね、なんか最終目的どこなのかよくわからない時間が結構あって、
うんうん、
あそこすげえ不安なんですよね。うん、あれなんか今与えられてる目的って何、うん、みたいなのがすげえ不安だったりして、結構そこが、あの、シリーズ知ってる立場としての面白さがあったんですよね。アンドロイドの信用ならなさっていうものが、あそこで結構ずっとクリフハンガーみたいに引っ張られ続けてたから、
うんうん、
で、最後、戻るっていうね。
うん、
いやー、そうですね。
あれ、僕はあの、アルジャーノンに花束をだなって思いました。
あ
ー。いやー、でも、演技も上手いですよね。役者さん。
いや、そうなんですよ。
いや、ほとんど出てる人知らないんですよね。
うん、
あの、主要登場人物。
うん。
あの、
うん
まあ、プリシラのケニー・スピーニーはわかりますけど、あと全然知らない人だったんですけど。やっぱ演技的にはやっぱアンディね、すごく印象残りますよね。まあ、キャラクターがすごく良かったのもあるんでしょうけど。う
ん、なんかその、表情と、あとやっぱ目ですよね。
うん。う
ん、なんかね、ちょっとやっぱ、不安げな目ずっとしてるのがいいんですよね、うん。あの、アップデートした後も若干ちょっと、なんていうんですかね。ちょっと垂れ目ではないけど、ちょっとなんかトロンとした感じの目されますよね。うん、なんかそこが、すごくね、うん、いいですよ。うん。
うん、
あと、ちょっとだけその黒目がちというか、のところもめちゃくちゃ良くて、うん、なんかそれがこう表情読めないというか、うん、この人は、まあ、このロボットは何を考えているんだろう、それとも何も考えていないんだろうかみたいな、そういう、こう、信用し、できなさもありつつ、でも、こう、なんだろう、逆に子供らしさというか、うん、擁護しなきゃいけない感じもしっかりあって、
うん、
なんかその両方が本当同居してるのがめちゃくちゃいいなというか。
うん、そうですね。はい。じゃあ、そんな感じで我々からトピック出していきたいと思うんですけど、あの、個人的にまず触れたいと思ってるのが、このエイリアン世界の背景となる舞台の描写なんですけど、
うんうん
はい、冒頭のあの、労働させられてるとこなんですけど、まあ今まで僕が見てる限りのシリーズだと、基本的にほぼ宇宙船の中か、入植した先での話なんで、
うんうん、
基本的に、この、市井の人々みたいなのって描かれてこなかった、ですよね、
うんうんうん。
で、エイリアン2とかだと都市部がちょっと描かれるんですけど、ノリ的には、あの、80年代アメリカのイケイケな感じなんですよ。あの、都市部は、
うんうんうん。
だから、あんまりその、世界の広さみたいなのは見えなかったんですけど、今回、一般の人々がどんな生活してるかっていう背景が出てて、これ今までのエイリアンでなかった部分かなって個人的には思ってるんですけど、まあ、とにかく劣悪な労働環境、
うん、
あのもう企業がむちゃくちゃしてるっていうので、で、まあ今回、まあ、常にエイリアンシリーズの背景にいるウェイランド・ユタニ社、まあ、悪い奴らだなっていうのはずっと描かれてたんですけど、あんまり出てこない。で、出た時はもうゲスなやつだけ出てくるみたいな感じ。
うん、
だから、命令だけがあるか、その、アンドロイドが代弁者としているか、ゲス野郎だけいるかみたいな感じだったんですけど、その、あの会社が持ってる構造のやばさみたいなのががっつり描かれたの、今回が初めてだったんじゃないかなと思って、ね、そこがちょっと面白かったかなとは思ったんですけど、あと、それとも関連してなんですけど、今までって基本的にプロフェッショナルの集団の話が多かった。ですよね、はい。宇宙船の、はい、まあ、航海士とか、まあ、乗組員とかの話が多かったんですけど、今回が若者。
はい。
まあ、ある程度技術は持ってるけど、普通の若者の話。だから、ティーンエイジャーの 話になってて、それがその社会的な背景を描いてることと結構マッチしてたなと思って話が。スタート地点として。だから宇宙船から逃げられないとかじゃなくて、まず社会から逃げられないっていうとこから話が始まってるっていうのが、この乗っかれるとことしてあったかなと思ったんですよね。
そうですね。やっぱそこの背景描いてるのがやっぱ一番なんかこの本作の魅力というか、なんかしっかりこの世界観に入れるなっていう安心感ですかね。っていうのはすごく感じましたね。そりゃ逃げたくなるよっていう話にちゃんとやっぱなってたから、本当に、まあちょっとね、さっき言いましたけど、本当、ドントブリーズと本当に導入が一緒っていうか
。え、ドントブリーズですよね。
で、ドントブリーズはデトロイトでしたけども、みたいな感じじゃないですか。本当に導入とかがマジで一緒だなってちょっと思いましたね。
でもなんかその、まあ彼ら多分その、まさに、なんていうかな。これまでのプロメテウスとかだったら人間バカじゃねえってなるところが、それは学はないだろうなっていうのもしっかりわかるし、でも、だから、でも、それでも、やんなきゃいけないから、行くというか、その、切実な感じというのは、すごい伝わってきたなと思って。だから、彼らが、その、宇宙船に、まあ、漂着している宇宙船に行くわけですけど、なんか、それが全然、いわゆる、バカなこととしては描かれていないというか、もちろん、その中で、その、まあ、そんなことするなんてっていう人もいるかもしれないけど、でも、それは彼らにとっては、もう、結構真に迫った行為でもあるっていうのが結構見てて乗れるところではあったかなと思いますね。
いやそれは本当に大きいなとは思って、結構他のエイリアンシリーズってあんまりキャラないんですよね。宇宙船乗ったとこから話が始まって、まあこの普段のタバコの吸い方とか、まあ、お酒の飲み方とか、ちょっとしたこの趣味嗜好みたいなものでキャラを出すしかなかったんですよ。もう、仕事してるとこから始まるんで、あんまりこのバックボーンがないというか、基本的に全員お金稼ぎに来てたりとか、あるいはこの、まあ、入職目的で宇宙航行してたりとかなんで、キャラ薄いんですよね、基本的に。でも今回この、社会的背景が描かれたことで、しっかりそれがちゃんとキャラクター性につながってるっていうところ。これは結構今まであんまなかった部分じゃないかなって気はしてるんですけど、良かったですね。乗れる、そこで。
そうですね。そうですよね。その、一作目の、まあ、宇宙船という閉鎖空間というどん詰まりに、プラス、そこの外もだいぶどん詰まりっていうことがやっぱり描かれたことによって、本当に、我々今そういう世界に生きてるもんなって、なりますもんね、やっぱり。そういった世界でじゃあ、どうやって生きていけばいいんだろうみたいなことにも今回まあ触れているような映画ではちょっとあったかなというのは、すごく思ったので、いや、確かに本当それが、今作の結構魅力というか、本当にそう思いますね。
やっぱりちょっとね、あんまり共感しにくい行動を取ったりは、するんですけど、ただまあそれで完全に突き放し切らないというか、事情は組めるっていうバランスだったのがすごい良かったかなとは思いましたかね。
あと、映像が宇宙の描写めちゃくちゃ綺麗じゃなかったですか？
それ思いました。
なんか、こう、チャチくないって言ったらいいんですかね。しっかり描いてんなーっていうかリアルに。ってすごく今回思いましたね。
小惑星帯とか、まあ、近づいていくわけですけど、あそことかも美しさと残酷さが両方こうあるというか。
あ、そう、すごく、あの小惑星ベルトすごくいいですよね。
めちゃくちゃ良かった。
良かったし、あと、やっぱ宇宙ってね、上下とか平行感覚とかなくなっちゃうけど、あそこの小惑星ベルトがあることでちょっとこう、海っぽくなって、こう、位置関係がこう、危機感覚的に分かりやすいというか、あそこに入った海みたい、岩の海に入ったらやばいみたいな、こう、絵にしてこう、すごく分かりやすくて、あれ結構いいなと思って、こう突っ込んでいって、どんどんボロボロになっていく、宇宙ステーションがすごく良かったですよ、
ね。そうですね。
それこそなんかもう、映画の冒頭、その夜空の星空から始まるじゃないですか。
はいはい。
夜空というか宇宙の星空というか。
うん。
うん。
なんかもうあれ見てちょっとドルビーシネマで見なかったことを若干後悔したというか。
ああ。
あ、これドルビーシネマ案件だったかもなってちょっと思ったりもしました。
ああ、確かにな。
てかまあそもそも全体的にその、2001年とか、いわゆる他のスペースオペラ系のものに比べると、宇宙船も黒ですし、まあ、そもそもエイリアン自体が黒色の生命体っていうのを考えると、やっぱりすごい、とことん黒の映画なんだなっていうのを見てて思って。
うん。確かに、彼らが住んでた星も、まあ、太陽の光がないっていう暗い場所だったので、
うんうんうん、
確かに、ドルビー案件だったかもしれないけれど、でも音で驚きたくないなっていう気持ち。
そうなんですよ。
すごくあるな。ドルビーの音響で驚きたくないですっていうのはあります。
闇って結構大事な部分というか、特にエイリアン1なんですけど、
うんうんうん、
闇から出てくるんですよね、
うんうん。
で、ほとんど全体像出ることってなくって、
うん、
こう闇の奥に黒光りするものがいるっていう、その加減が怖いんですよね、やっぱり。
うんうんうん、
今回はちょっとその感じあったかなとは思ったんですけど、うん、あとまあ、大石さんもおっしゃってましたけど、実在感ですよね。
うん。
すごい良くって、うん。CG じゃないからこそ出せる良さがあったなぁとは思いましたね、本当に。
うん。うん、まあ、特にフェイスハガーの大群がいる部屋をゆっくり歩くシーン、
はい、
あれもめちゃくちゃパペットなんですけど、後から思うと。でも、あの感じめちゃくちゃ良くないですか？
うん、いや、いいですよね。
ああ、もう、あそこのシークエンス嫌だなぁ
と。ですよね。
嫌だなって。しかもそこもまたドントブリーズみたいなことやってると思いながら見ちゃったし、音立てちゃダメとかさ、やめようや、クワイトプレイスじゃないんだからさ、みたいな。見てましたよ、もう。やめてよ、っていう。
うん。
うん。やっぱ、あれですね、コベナントとかだと、やっぱ、エイリアンというか、一応、ゼノモーフっていう名前があるらしいんですけどね。
はい、そうですね。
ゼノモーフ、CG やったと思うんですよ。
確か、コベナントの時はそうだったんですね。うん、はい。
で、あれ、日中、日中出てくるんですよね。結構明るい中。
あ、そう。白昼堂々出てきますよね。
はい、ね、白昼堂々。で、シャカシャカ動き回るんですけど、やっぱあんま怖くない。うんですよね、
うんうん。
で、実際に作った造形物としてあると、もちろんその実在感そのものが怖いんですけど、あんま動かないから見せ方工夫しないといけないですよね。
確かに。
だからこう、だんだん見えてくるとか、
うん、
その動かさずに見せるみたいなことをしないといけない。これってジョーズとかにも通じるものがあると思うんですけど、ジョーズもあれ、ロボットが動かないから、ジョーズを見せない方向に切り替えたっていう話があったと思うんですけど、それに近いというか、この、何でもできるわけじゃない、うん、思い通りに動かせるわけじゃないものを、取り方、見せ方で怖くする、面白くするっていうことをしないといけなくなると思うんですよ。でも、それがやっぱり、結構この、まあ、映画における怖さ表現の大事な部分なんじゃないかなと思って。
うん。うん、なんか、本当こう、まあ、それこそ、あれですね、黒沢清の映画の中でその幽霊を映すときに、ちょうどその幽霊の役者さんがお休みになっちゃったから仕方ないから写真貼ったっていうエピソードとかもありますけど、
うん、
なんかそうすることでより、なんか、何これみたいになるというか
、うん、
で今回のもうそのゼノモーフが出てくるまでのその時間もすごい長いじゃないですか。
うん、
うん。
思った以上にそこまで時間がないし、出てきたかなって思ったらこう、部分部分で、チラッチラッって見えるみたいな。
うん、
もうなんか、こう、まさに、吊り下げられてるサスペンス的な、もう演出の数々が、もうめちゃくちゃ怖くて、本当に、うん。
そうですね。
やっぱこの、見せずに貯めるってホラーの基本だと思うんで、
うん、
まあそこはね、すごく良かったなとは、思いましたね。特に前半、なんですけど、
うん、
やっぱ後半ちょっと、ゼノモーフの数が増えてテンション変わってくるんで。
そうですね。
まあ、
うん。
うん。そこはまあ、 やっぱ、あそこからね、2になるんですよね、2。
うん、
ああ、
うん、うん、
はい。
うん。2は、あの、現代エイリアンズなんで、あの、複数形があること自体が、はいはい、あの、2の、まあ、コンセプトというか、
うん、うん、
うん。でもやっぱ前半は1の面白さを上手に出してたなとは思いました。
はい。うん。あと、酸性の血液の使い方めちゃくちゃ良かったですか、
はい、うん。
いや、そう、設定として有名で知ってたんですけど、
はいはい、
あそこまで、もう僕はね、全部見てない、シリーズ見てないあれですけど、あそこまで大フューチャーされたことあるんですかっていう。
一応、1の時は、倒すと、血液で船に損害が出るから、船外に射出するしかないっていう話にはなってたんですけど、なんか今回もなんか下まで全部貫通しきるみたいな話になって、え、そこまでだったかなみたいな。
うん。いや、まあその、今設定強すぎるじゃないですか、その酸性の血液っていうのが。だからこうちょっと持て余してしまうというか、せっかくいい設定だけどこう、よく使えてないんじゃないかなって思ってたんですけど、
うん、
今回めちゃくちゃ良くないですかみたいな。
うん。
うわ、血液、あの血液触れちゃやべえの展開。
うん。
もうあれが見ただけでもちょっとなんかもう、いやもうこれもう最高でしょ、この映画ってすごく思いましたよ。
うん。うん。うん。うん。うん。
あと、その重力。
はいはいはい。
いや、確かにあんまちょっと使ってないよね。僕が見てる範囲ではですよ。範囲ですよ。エイリアンシリーズで。と思ったので、まあその、まあゼログラビティ以降、って言ったらいいんですかね、うん、ああいう、こう、無重力空間での映像みたいなのが普通に映画の中でも出てくるみたいなというか、リアルなのが。っていうのを活かしつつ、その、ちょっとあまりフューチャーしてこなかった酸性の血液みたいなところを、こう組み合わせてくれるっていう、ああ、もう、これ最高でしょってすごい思いました、本当に。
うんうん、
そうですね。あの、重力の展開出てきたとき、ちょっと僕笑っちゃいましたけど、使うやつやん。ギミックとして使うやつやん感がすごくて。うん、
確かに。
しかもめちゃくちゃゲーム的ですよね、あそこ。
そうなんですよ。
ちゃんと、いや、もうそうですね。前振りが丁寧というか、あの、
うん、
大石さんみたいにエイリアン初めてこれ見ますって人に分かりやすいように、うん、エイリアンの特徴とはってちゃんと説明してくれるじゃないですか。あの壊れかけのアンドロイド。あいつはゼノフォーって言ってなっていう。
丁寧。
あ、親切と思いましたよ。
あの、壊れてるアンドロイドに話しかけるって展開もゲームっぽいなって思いませんでした。
わかりました、わかりました、わか
りました
。一番初めは背景としてある。で、後の展開で、そいつに話しかけるアイテムが手に入ったから、話しかけられるようになる。うん、で、情報が聞き出せて、次のクエストが発生するって感じじゃないですか、
うん、
あそこ。
うん、
すげえゲームっぽいなと思って。
なんか、ちょっとこれ正しい感想かわかんないんですけど、そのエイリアンっていう設定を舞台にした TRPG にみたいな感じで自分途中から見始めちゃって。
ああ、はいはい。
だからアンディが多分その、いわゆる NPC というか、その、
はいはいはい、
キーパーがやってる役なんだろうなって思いながら。
はい。はいはいはい。
いや、確かに、こういう TRPG ありそうやもん。
そう。めちゃくちゃなファンが作った成功な TRPG としてなんか、よくできてんなーって思って途中から見てたというか。
うわで、ダイス失敗したらフェイスハーカーに取り憑かれたりとか、
あ、そうそうそう。
みたいな。
で、それこそ、なんかこう、途中重力を切ってさ、酸の血液で中をくぐっていくっていうのとかも、はい、
うん、
多分回避とかサイコロ振ってんじゃないかなと思って。
とか、フェイスハーカーにこう、ぐしゃってこう、掴まれた、女性の人も、あれ、ダイス成功してたらね、多分大丈夫、ギリギリセーブとかあったと思いますよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
とか、情報、知識ロールやってないせいで、ちょっとその情報を引き出すのが遅かったせいで、残念でした、みたいな、ね。
そう。
もう、目に浮かぶじゃんっていう。
だから、超ロスト率の高いシナリオみたいな。
難易度高いやつね。うん。いや、その言い方、ちょっと面白いなと思って、アンドロイドがゲームマスターの役割、それが監督、
うん、
映画の監督のシリーズって見たときに、プロメテウスとエイリアン・コベナントの、あれが、アンドロイドがね、マイケル・ファスベンダーが、リドリー・スコットがゲームマスターしてるって考えると、めちゃめちゃ最悪のゲームメイクしてるなと思って。
うん、最悪です、ね。勝たせる気ないゲームですね、本当に。
どのダイス振ってもほぼ死ぬみたいなシナリオですよね、あれ。
ひどいゲームバランスっていう。
やは、めっちゃ面白いな、その見方。いや、その、まあ、重力のところ、ね、あそこ、重力のオンオフの切り替わるペース早すぎて危ないやろってちょっと思ってたんですけど、まあまあ、でもあそこはね、ほんとね、この後どんな展開にしてくれるのかなってワクワクしてました。もう伏線でしかないから、あれ。
そうですよね。
うん。いや、で、まあ、こう、エイリアンシリーズのね、倒すと、酸性の血液で船に、損害が出て、やばい。っていうので攻撃できないっていう。で、エイリアンを銃で撃てるのって、宇宙船じゃなくって地表が舞台のやつじゃないと基本的にやれない
ん
ですよね。エイリアン2とか、あと、エイリアンコベナントとかもそうだったですけど、で今回そこで宇宙船というか、まあ、今回宇宙ステーションですけど、宇宙ステーションの中で銃を撃つにはどうしたらいいかっていうので、無重力に入れるっていうね、あそこね、アイディアの勝利です。
やっぱそういうワンアイディアでフレッシュだって思える瞬間があればもう、その映画の勝ちですよね。
うん。うん。
それは本当そうだなーってすごい思ったので、もうロムルス最高ってなりましたよ、やっぱ。
うん。いやあとそのゼノモーフとかが実在感があることで生じた部分かなと思うんですけど、ゼノモーフと、フェイスハガーのデザインの正規感すごかったなと思って。
う
わぁ、もう、ゼノモーフ男性気すぎるなと思ったし、フェイスハガー女性気すぎるわと思って。
確かに。
いや、今までで一番それを感じたかな。ゼノモーフは今までも男性気やなって思うことあったんですけど、フェイスハガーの女性気感、今回一番感じたんですよね。
うん、
いや、なんか嫌なもん見せられてるなっていうのは本当に、エイリアン2とかだと、やっぱちょっとね、より機械的になってるんですよ、ゼノモーフが。
うんうんうん。
あんまりテラテラしてなくって、よりロボットっぽくなってるんですよね。まあ、もともとギーガーのデザインって、生物の体と機械の融合みたいなイメージですけど、もうほぼロボットみたいなんですよ、エイリアン2の。ゼノモーフって、
うん。
だからあんまりグロくないんですよね。かっこよさが勝つんですけど、うん、やっぱキモさがキモというか、今回、キモいなーと思いながら見れたんで、うん、やっぱそこは良かったしね、うん。なんか評判だとエイリアン4が一番そのあたりキモいっていうのを聞いたことがあるんで、エイリアン4もいつか見たいんですけどね。
あれですね。アメリとかの監督ですよね。確か。
そうなんですよね。不思議ですよね。ジャン
ピエール・ジェネですよね。
うん、
何の落差よって感じですけど。まあ、あと、気持ち悪いで言ったら、エイリアン・ロムロスの最後に出てくるあれ？
あいつね。
ギーガーデザインとは別種の気持ち悪さって言ったらいいんですかっていう。
うん。
うん。
いや、もう、ああいう、うわ、気持ち悪いって思うのは、これもドントブリーズのジジイの正体を見た時と同じような感覚でしたけど。
うん。
何なんだろうな、生理的に受け付けない感じ。もうすごいなって思って、
うんうん。
気持ち悪かった。
あれ、今回ね、すごかったですね、あれ。
うん、あれは、なんて言うっていう感じですけど。うん、
お名前ついてんのかな、あれ。
なんかあるんでしょうけど。
ありそうですけどね。
ね。いや、でも今作一番驚いたの、あいつが宇宙、防護服着てるときに、顔面に顔がドーンってできたときは、一番怖かったんで、驚かされたんで。もうすっごいもう、めちゃビカーってなって、もう嫌だって思ったので、もうあいつが嫌です。嫌いですっていう。驚かしてきたんで嫌いですっていう。
いやでも本当、いや、なんかミニアさんおっしゃっててそうなんだって今回初めて知りましたけど、エイリアンシリーズってしつこいんだなと思って最後。とにかく終わらせてくんないんだなっていうのを、あれが出てきた瞬間に思いましたもん。
そうなんですよね。一回解決したふりするんすよ、いつも。
いつも。
ふりだけしよう。
うん。で、また、見た目ね、本当に、ゼノモーフに人間の要素がくっついた感じ。
うん。
の、嫌な感じ。本当に、骨と皮だけっていうのの、なんか、すごく、本来の、なんて言っていいのかな。やっぱちょっと、形として人間だけど、人間じゃないって感じもそうですし、あと要素として、正規がついてないっていうのが、 すごい、うわーってなったんですけど、まあ、もともとやっぱゼノモーフって人間の性器がモチーフになってるから、逆にあそこでなくすっていうのが、
うんうん、
なんか、うん、うわーってなったんですよね、あそこで。
うん、いやー。
確かにデザイン的にもそのまあ、ゼノモーフって外骨格の生物じゃないですか。
はい。
それが内骨格に無理やり収まってる気持ち悪さというか。
ああ、そういうことになりますよね。
うん。なんか、そこで逆にこう、ぬめっともテカともしない気持ち悪さがあるなっていうのはすごい思って。
なるほど。
なんか、あれを見ると逆に人間って確かに、まあ、内骨格の生き物ですけど、そっか、人間の方にも割とそういうなんか骨じゃないけど、そういうものの繰り返しで、要は節みたいなものがあって、なんか虫的なものあるんだなって、ちょっと思い出され、連れられちゃう感じというか、もう延長線上で人間もちょっと気持ち悪いじゃんって思えてくるような感じがあのデザインにはあって、嫌でしたね。
そう。最初の段階で、ね、身ごもってる女性キャラクターがいるっていうのを見た瞬間に、絶対良くないこと起きるじゃんって思って、ほっとやめようぜって思いましたけど、
うん、
あそこでほんとちょっとやめてほしいって思いました、一番最初。
うん。あそこどうすんのかなって思ってたら、ちゃんと食べられましたね。
ちゃんと良くないことになったって思って、あーって思っちゃいましたね、もう。
で、最後、まあ、いつものパターンで宇宙船外に射出して倒すわけなんですけど、
うん
うん、あそこ、4本レバーを倒せっていうのはすっげえゲームっぽいなっていう。
うん、確かに。もうなんかクリア条件、もう右上にこう出てますもんね。
うん。
4分の1っつって。
とかね。で、途中襲われたりとかしたら QTE が発生して、
あ、そうそうそう。そう
するんでしょみたいな。
うん。
とかね、と
は。はい。思いました。僕、メイドインワリオの4本倒すっていうのがちょっと頭に
時間内に
超プチゲームのやつですね。はい。
確かに。
そうですね。
うん。
確かにな。
まあ、もともとね、ちょっと細かいミッションみたいなのが、ゲーム的に挟まる感じはあるシリーズかなって気はしてるんですよね。
うんうんうん。
もう2の時点で結構ゲームっぽいなと思ったんですよ。ロムルスがゲームっぽいゲームっぽいってよく言われてるから、まあ、今回2見直して、もう2も大概ゲームっぽいぞとは思ったんですけど、
うん
うん、まあ、エイリアン2に関しては、そもそも、その後でアマタのゲームにむしろ引用された側とも言えるんで、あれなんですけど、うん、
そうだ、エイリアンとゲームで思い出したけど、エイリアンのゲーム、
はい、
エイリアンアイソレーションってやつ、
うんうんうん、
有名なやつありますよね。あれとかの、僕はプレイはできなかったんですけど、怖すぎて、とてもじゃないけどできなかったんですけど、
うん、
あんまそういえば話結構、話し運びゲームっぽいというか、ほんと、ロムルスっぽいなというか、
うんうんうん、
まんま移植してもゲームとして全然成立するなって感じはなんかあるなってちょっと思いました。
うん、そうですね。あ、ロムルスに関しては、特にゲームっぽいというか、細かいお使いが発生してるところが、
確かに。
やっぱゲームっぽさをより増してるのはあるかもしんないですね。うん、まあ、時間制限が発生する頻度多かったりするというか、うん、まあ、冷却燃料を取りに行かないといけなくなるとかっていう、
うんうん、
ここの、ロックを開けるためには、誰それを呼んでこないといけないみたいな展開が続くから、
うん
うん、すごいゲームっぽさは感じたんですけど、ただ同時にそれが分かりやすさにも寄与してたなぁとは思って、
うんうんうん
うん、一個一個この大きい大枠の中でじゃなくて、一旦今起きてることの中で目的みたいなのが細切れで設定されていくから、
うん、
割と見やすいっちゃ見やすいんですよね、
うんうんうんうん、だからなんかこうお使いが連続してというか入れ子構造にあんまなってかない感じはちょっとあってというか、
うんうん、
結構ありがちじゃないですか。なんとかの取ってくるためにさらにそれの前のこれを取ってきて取ってきて取ってきてっていう風になってくと、うん、あれ今何のためにやってんだっけってだんだんわかんなくなってくって、
うん、
結構映画の中で、まあ、そこ特にここ最近の映画であるあるかなと思うんですけど、うん、なんか今作見てると、まあもちろんそういう要素は大きな構造で見たらあるんですけど、その見てるその瞬間は全然そんなこと気にならないというか、
うん、
なんか今とりあえず目の前のその輪に集中が全然できるし、逆に先が分かんない。てか誰にもその結局この先何のためにやってんだっけが分からないからこそ、なんかその今やってることのにしっかり集中して見られるし、やっぱそれは分かりやすさにそまさにそのものだなっていう気はして、
うん、
うん、なんかミッションものってそういう風にしがちなのを本当にあえて主人公たちと一緒に迷わせる、観客を迷わせることでそれに成功してるなっていうのは、なんかまあ多分ゲーム的っていう要素の裏にもあると思うんですけど、やっぱ面白いとこだなと思いますね。
うん、なんか脚本なんかでそういうプロットの図みたいなの書いてそうですよね。
うん、書いてそう。
この時点で何を主人公たちは何をしようとしてるのかみたいなの、
うんうんうん、
の線が入り組まないように作られてるというか、
うんうんうん、
同時に複数の目的が発生してない感じしますよね。
うんうんうん、
今はこれ今はこれみたいな感じでこう一個一個処理していってる感じするから結構目の前の起きてることに集中してる感じがして、うん、割とそこは没入感につながってたんじゃないかなって気はしましたね。
うん。
うん。ああ、そこはすごい好き。
うん。
というか、面白く見れたとこだったなぁとは思って。あと、これ、今まで触れずに来てますけど、ケイリー・スピーニーさん、むっちゃ良くないですか、
うん、
むっちゃ良くないですか
良かった。
そうですね、良かったです。
うん。僕は、多分初めて見たと思います、映画で。多分初めて。でも、もうすでに、だいぶ、出てますよね。
まあ、そうですね。まあ、特に今年結構公開作が多いんですよね、日本では。プリシラもだし、ロムルスがあって、あと、シビル王にも出てる。
ああ、みたいですね。
ああ、はあ、
ですよね、はあ。そうそうそう。なので、本当に彼女の活躍が本当にたくさん見える年って感じなんですけど。
うん。
ちょっとまた新時代のスター出てきた感あるなぁとは思いながら見てて、うんこう、うん、すごいよくって、本当に。うん。なんか、はじめ、ちゃんと、状況に怯えてはいるけど、覚悟決まってからの決まりっぷりは、本当良かったなと思って、うん。
そうですね。ちょっとその、リリシーさんみたいなのは、シガニー・ウィーバー譲りって譲りなのかもしれない。とこもありつつって感じですよね。
確かに。すごく良かった。
うん。本当細かい役者さんってか、もう若者の役者さんみんな結構良かったですよ、今作。本当
にあ、良かったです。うん、みんな良かった、うん。うん。
あの、途中であの胸破られちゃった、あの、はい、アジア系というか、まあ、多分、そのアジア系であろう人のとかも結構、なんか、頼れる姉さん的な感じで良かったですし。
うん。
もう普通に、あの、素直にみんな死んでほしくないって思いながら見てましたよ。
あ、でも予告編でもう、ねえ、X 線あって、こう、ドクンドクンってやってるの見てるから、ずっともう、しょっぱなから、この人死ぬんだって
見
ちゃってましたね、正直。この人死んじゃうんだ、とか言われちゃって。
どうすんのよ、船の操縦とか思いながら。
絶対これ死ぬじゃんって感じでしたけどね。
あのアイテムね、
うん、
X 線の投下の機械。あー。
あー、
あ
ー。
そもそもあの、ポスターでフェイスハガーに顔取り憑かれてるの、
あ、
坊主だから。
彼女ですよね。そうなんですよね。
こんなにも、ね、ネタバレっていうかね、まあ、ね、知らないですからね、まあね。全く知らないっていうのもね、もうエリアンとしてどうなんだって、面白くねえぞってなって。
いやいや、そうそうそう。でもやっぱこう、全員10代だし、なんかこう、まあ最近の特にホラー映画でよくあるか話ですけど、なんか、なんだろう、すごい陽キャで、あ、この人死ぬなってあんまりない。じゃないですか、今作も含めて。
うん。
言ってみんな切実に今を生きてる人たちだから、
うん。
なんか分かりやすく死亡フラグが立ってないあたりも、なんか最近のホラーの文脈としてもめちゃくちゃ良かったですし。
ああ。
うん。
そうっすね。なんか昔より減った気しますよね。死ぬ用の人とか、
うん、そうそうそう。
含まれる用の人みたいなのが減ってる気はして。
なんかより理不尽ですよね、その、
うん、
襲ってくる者たちの、襲ってくる対象の決め方というか。
うん。
うん、
とかだったり、あと、その死に方が全然は、なんというか、華々しくすらもないみたいな。
うんうんうんうん。
人もいましたよね、本当に。
うん。
あっさり死んだな、みたいな感じで、退場される人もすごい多かったし、今回。
そうですね。まあ今回もすごい感じの悪い若者とか、いましたけど、事情が組める。
そう。
うん。
キャラクターになってはいて、そこで全く背景のないなんか嫌なやつみたいなのは全然いなかった ったですよね。
うん。
それ、最近のホラーの傾向なんですかね、やっぱ。
うん。
うん、なんか言われてみたらそんな気はしますね。で、逆にそれを今出してくるのって、割とコテコテの、この、ちょっとパロディ的なことしてる、作品感が強いなって気が。まあ、今年で言ったら、ファイブナイツアットフレディーズとかは、割とコテコテのチンピラどもが、
うん、あれは、
あ、死ぬよう来たな、みたいな。
久しぶりに見ましたけどね、あんなの。
死ぬような人たちでしたね、あれは。
うん、しかも、ただただ殺されて終わりましたからね、あのシーンね。
うん、
っていうのありましたね。
その死ぬような人たちにちょっと背景と厚みを与えているのがやっぱ冒頭の社会背景だったりとかもするなっていうのはあるなと思って、うん、すごい良かったなっていう、うん、もちろん本作これまでのエイリアンシリーズのオールスター的な要素もあるんですけど、うん、やっぱそこだけは全然違う部分な気はします、
うん、
本当に、
うん、
うん、
確かに、リドリー・スコットはそうは書かんだろうな、っていう
。あと、ラストの終わり方も、まあ、リドリー・スコットはせんやろうな、ってすごい思いました。なんか、
はあはあ、
なんというか、プロメテウスといい、コベナントでいい、なんというか、創造主が創造物に反逆される話というか、まあ、デビッドがマイケル・ファスベンダー演じるアンドロイドにしてやられる話だったので、なんかそれが今回反転してるなというか。
確かに。
うん。
まあ、創造主は創造物のことを見下してるみたいな価値観じゃない終わり方をしたなって思ったんですよね。
うん。
いや、私は守るよっていう。
うんうんうん。
本来そうあるべきでしょというか。なんかそこがすごく、あ、いいラストだなって思ったんですよね。なんかそこの、プロメテウスとか、コベナントで突き詰めたその、ある種のその、冷たさ、ロアクさみたいなへのカウンターじゃないですけど、なんかそこは僕すごくいいなって思いました。
うん、うん、うん。
うん。そうですね。なんかアンドロイドがああいう残り方するの、もしかしたら初めてかもしれない。
うん、
そうなんです。確かにね、なんか大体、もう悪いやつか、泣く泣く命を落として身代わりになってくれるとか、なんかそんなイメージなんですけど、そうじゃないっていう終わり方は、なんか、実はエイリアンシリーズっぽくはないんだけど、でもすごくいいなって僕は思いました。
うん、
うん、うん。
そうですね。そこは、うん、なんか、こう、今までのエイリアンシリーズを引用してもいるけど、やっぱ違う切り口で作ってる立場だからこその着地のような気はして、うん、もうリドリー・スコットが撮ったらもう、アンドロイドの話を撮りたいから、エイリアンじゃなくて。
そうだ、もうそれは、ブレードランナーでやりなさいよ、みたいな。
そう、だから、そうですね。確かに、しっかり人間の話というか、うん、主人公たちの物語として最後完結したところは、すごいいいですよね。
うん。
うん、
そうですね。あと、もう一個見方あるとしたら、一作目って、猫が出てくるんですよね。
はいはいはい。
うん、で、猫を助けるんですよ。
うんうん。
ああ、そうそうですね。
で、一作目、猫とリプリーだけ助かるんですよ。
うん。
ああ、そっか。
だから、人間と人間じゃないものを、一体助けて終わるっていう。
うんうんうんうん。
あと、2だと、これ、ネタバレやな。やめとこ。二人ともまだ見てないからな、エイリアン2。
確かに。
めちゃくちゃ面白がって見てほしいから、ネタバレやめときますけど。ま、エイリアン2もそういう見方ができんことはないかなって気は、
う
ん、
ないというところですね。
してて、
はいはいはいはい。なるほど。そこの引用という感じなのかな、今回の。
うん。うん、
なるほどね。っていう、この引用でもあるし、なんかちょっと、ロアク的だったら、ちょっと2作に対してのこう、うん、いや、まあ、確かに人間ね、愚かですよ。でもよみたいな、ところをちょっとね、言ってあげたいよみたいな、風な終わりにしてるんじゃないかなってちょっと思ったりはしたんですよね。
やっぱもう、主人公たち若者だから希望は託してあげたいっていうのもありますしね。
そうそうですね。
まあまあまあ。
うんうん、
そうですね。なんか、あまりに嫌な話になりすぎるからな。本当に。
確かに、うん。この、今作で、本当ね、こんな、 身も蓋もねえ残酷なバッドエンドに終わられても、まあちょっと嫌な気持ちになるなっていう、まあそれでもいいのかもしれないですけど、なんだかなって感じがちょっとなってたかもしれないです。
うん、うん、
うん。いやー、3と4を今回拾えてないのがちょっともったいないなっていう気持ちがあって、うん、3僕一応見てるんですけど、もうだいぶ前なんでうろ覚えなんですけど、3もだいぶ前2作と違うことしてた作品だったし、4もちょっと気になるなーっていうのがあるんですけど、もろもろこうやって並べていくと、一番の移植作って多分2なんですよね。
あ、やっぱジェームズ・キャメロンの、
うん、
キャメロンだ。
うん、なんか本当に違う、一番違う味がするの2だなって思って、うん、いやでも、あの本作にもあります。ロムルスにも2の要素はあって、
うんうんうん、
やっぱりあの、軽快さですね。
うんうんうん、
あと、カタルシスっていう部分、
うんうん
うん。やっぱそれも映画にあってほしいものというか、
うん
うんうん、怖さとか閉塞感とか、絶望とかを描くのも映画だと思うんですけど、なんか、小気味、スッキリする、嫌な奴が死ぬとかっていうのも、うん、映画だからやっていいことというか、
うんうんうん。
で、ジェームズ・キャメロンはそれがむちゃくちゃうまい。
確かに。
なんかその、なんかエイリアンの多様性が、このエイリアン・ロムスの中にギュッと詰まってあったのは、うん、本当に最高の導入の一本なんじゃないかなって気は、するですね。
うん、
うん。いやー、だから、大石さんにはシリーズこれから見てほしいですし、マニオさんにはエイリアン2を見てほしい。
そうですね。いや、なんかせっかくね、なんか、もうほんとベストアルバム的というかね、
モデ
ルになりましたけど、っていう作品を見た後なんで、まあ触れてみたくなります
よね。そうですよね。で、なんかまあ、まさにいろんな監督がいろんな風に解釈して映画を撮ってる。しかも一個のモチーフ IP に対してっていうところの、うん、まあ、ある種のその大喜利的楽しさもきっとあるシリーズなんだろうなっていうのも見えてきてるので、まあ、ここから、まあ、それこそ今回は本当フェレ・アルバレスの大喜利っていう形でしたけど。
うん、
そうですね。
うん。
まあ、フェレ・アルバレスは本当にドンドブリーズだった。
ドンドブリーズをしたと、エイリアンで
、うん。はい。
他の人がね、どんな感じなのかっていう。
うん。うん、はい。いや、本当に。いい導入の一本だったんじゃないかなっていうふうには思いましたかね。
うんうんうん。
はい。ってな感じで、では、エイリアン・ロブルスの話を終わっとこうかなと思います。はい。では、お知らせになります。9月21日、22日の2日間、我々3人と大阪の映画館シネマート心斎橋の支配人、陽子さんの4人で、お客さんに映画をおすすめするイベント、映画紹介屋さんをオープンします。場所は大阪梅田のファッションビル、ルクア大阪。公式サイトから予約を取ってお越しくださいませ。映画の発したすぎるバー、9月は普段の月末土曜日開催はお休みとなります。代わって平日に山口が店長でオープンさせていただきます。9月30日月曜日、場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。また、大阪心斎橋で第3木曜日に山口が店長する映画の発したすぎるバー、心斎橋も営業中です。場所は、心斎橋駅から徒歩6分、バー、雨村シェルター内、19時オープン、23時クローズです。また、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、トークテーマ作品へ向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマは X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは、映画の話したすぎるラジオ第181回、エイリアン・ロムスの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。